質問はですね、罪悪を少なくするためにはえー、罪悪を少なくするためにはどうしたらいいのかと、こういうことですね。これについては教行信書新刊387ページ、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、かの罪を作る人は自ら子を天道の権に壊死して生ず、この10年は前知識の方便安易して実相の方を聞かしむるにおいて生ず、一は実、一は子なり、兄、愛比べることを縁や。これ西洋さんどういう意味ですか。かの罪を作る人は自ら子を天道の権に壊死して生ず、この10年は前知識の方便安易して実相の方を聞かしむるによりて生ず、一は実、一は子なり、兄愛比べることを縁や。訳していただきますか。
罪悪作る人は自分でそういう環境に置いてしまう。
子も天道の権っていうの。
もう嘘つき。
子も天道の権。子も天道の権。まず子っていうのは、子、
中身がない。
中身がない。中身がないってことはどういうこと。中身が何に表す。
実。
中身は実。実を仏教でこの場合実とは何に当たるんですか。実。実に対して子があるわけですよね。じゃあ実っては、本当の姿、実とは何ですか。実、当然答えられないといけませんね。実、実とは
実現する。
うん、実。だってこの実がわからないと、子も天道っていうのがわからないじゃないですか。実とは、子は中身がない。え、これ私たちのことですよ。私たちのことを指して、私たちは中身がないっていうふうに言ってるわけ。中身がないですか、実際。なんかある。その中身を何て言うんですか。私たちにとって中身を。ん？私たちにとって中身を。中身を。中身、中身。 そう、5。答えたんじゃないですか、さっき。なんか聞いたのに。中身は5。ということは、こもうとは何ですか？
自分の業と違う。
うん。自分の業とは違う？
が。
ですね。自分の業とは違う何か妄想を抱いているってことです。本当は積極的な行動的で独絶第一の人間であるのに。いやいや、私は内向的で人に迷惑かけないように気を使っているんだ。いうのは小毛ですね。こういうふうになるわけですね。小毛。だから小毛っていうのは本当はそういう人間じゃないのに、自分はこういう人間じゃないといけないと自分に言い聞かせて振る舞っている姿を言うわけです。小毛っていうのはね。これね、こも。これがガーっていうことです。これがガー。だから、罪悪っていうのはどうやって作ってるんですか？罪悪とは？罪悪とは？業を否定して自分は？
自分はこういうものだった気が
する。うん。
まあ、こういうものだと。
うん。決めつけて、こうならなくちゃいけないんだ。例えば人に迷惑かけちゃいけないんだ。ね。と、決めつけて、一生懸命そういう人間になろうとしている。逆に本当は内向的なのに、いやいや積極的に行動しないといけないんだっていうふうに決めつけて行動している。そうすることによって罪悪が生み出されるわけです。だから自分の業のまま行動したら、それは業のまま行動したら、それは実のまま行動したら、それは
罪悪にはならない。
ねえ、本当に罪悪ではないんですか？罪悪っていうのはそれで苦しむものです。そうです、はい、だから自分の真実の業を知って、その通りに行動していた。その通りというのは業を知ってね、それに応じた行動をしていくと。例えば自分は本当に内向的な性格だとしたら、内向的な性格の良さを生かして生きていく。そしたら幸せになれるわけですね。自分はいや本当毒舌が多いな、これが本当の性格だとしたら、その性格を生かしてね、あまりネチネチネチネチ後を引かずにさらっとこう忘れてね、謝っていくと。そういう生き方をすることによって、苦しまずに生きていくことができる。
それだと業にないことは絶対やらないんですけ
ど、業にないことはやらないんじゃなくて、業に従った結果がやってくるわけ。私たちの苦しみっていうのは、自分の思いと食い違うような結果がやってきたら苦しむんですよ。自分の業が分かっていたら、どんな結果っていうか、まあ、業の通りの結果しかやってこないんですよね。
結果に納得がいく。
そうそうそうそう。で、それがもし悪い結果だとしたら、自分の業が分かってるんだから、少しずつ変えていこうとするんです。つまり自分に合った変え方をするんですよ。
例えば結果によってやっぱり苦しいって感じるんですか、ね、
結果によって苦しいと感じますよ。だけどその苦しみが自分の業を変えていこうっていう反省になるんです。わかりますかね。
さっき言われたのは業の通り生きてれば罪悪は作らないので、
罪悪は作らない。苦しむっていうのは今が苦しいっていうことだけじゃないから、ね、仏教で一番の苦しみは、苦しみは、苦しみって言ったら、うん、ルテンリン、だから罪悪って言ったら、罪悪って言ったら、ルテン輪廻を生み出していくものを罪悪っていうふうに言うんです。わかりますかね。
それは業に従った生き方をしていれば起きないんですか。
業に従った生き方をしていたら自分にやってくる結果は自分の業が生み出したと納得できるんです。だからそれが嫌だったら自分の業を変えていけばいいんです。
納得するのになんで嫌だっていうことが起きるんですか。
納得する、例えば自分は孤独になりたくないって思ってても孤独な業を持っていたら孤独という結果がやってくる。
で納得してそれでいいんじゃないですか。
納得して孤独がいいっていう人はいないんですよ。いやいや、納得できてないじゃなくて、私たちは孤独っていうのはね、だって人間ってのは存在価値を確認しながら生きてるんだから、孤独っていうのは嫌なんです。苦しいんです。寂しいんです。
じゃあ孤独が苦しいのか、ルテン輪廻が苦しいのか。
ルテン輪廻が苦しいんじゃないですよ。苦しいっていうのと苦しみは違うんです。罪悪は苦しみを生み出すものなんです。いいですか？苦しいって感じるものは、ね、例えば私たちが苦しいと感じるのは悪を作ったから苦しいとも言えるけど、それは罪悪とは呼ばないんです。罪悪っていうのは苦しい、直そうと努力する、でも同じ結果がやってくる。苦しい、直そうと努力する、でもね、苦しみがやってくると、それを果てしなく続けていくことが苦しみっていうふうに言うんです。今が苦しいけどそれをね、それを縁として苦しみから離れていくならば、その苦しみは幸せなんですよ。ね、例えば私にとってね、前の団体でね、某局長さんからね、切り捨てられたことは苦しいことですよね。あの時は苦しかった。だけど、あの除名がなかったら今の幸せはなかったじゃないですか。そうすると、あの苦しみのおかげで今があるんですよ。こそ局長さんに感謝できるわけ。だから一時は苦しかったとしても、その苦しみを縁として幸せになれるならば、その苦しみは幸せになるためのご縁だったんですよ。だこういう苦しみは仏教で苦しみとは言わないんです、ね、あくまでも苦しみっていうのはルテン輪廻を繰り返しているものを苦しみっていうふうに言うんです。例えば今が苦しかったとしてもそれによって仏法が消えたならばその苦しみは幸せなご縁だったんですよ。だからこの辺がね、誤解があるんですよ。私が苦しいと感じるものが、それが悪を作った結果なんだと。仏教の本当の恐ろしさは、苦しいと感じないところにあるんですよ。罪悪を作ってる人は、苦しいと感じないんです。なぜならば、自分にやってくる苦しみを人のせいにするから。ね、 苦しみをごまかしている間は苦しいとは感じない。でもそれではその罪悪、つまり苦しみから離れることはできないので、ルテン輪廻を繰り返していたら苦しみから離れられないので、こういう状態を苦しんでいるっていうふうに言うわけです。これすごくね、大事なんですよ。苦しいと感じることが悪じゃないかな。例えば仏教を聞いていくとね、苦しいと感じるようになる。それはなぜかって言ったら、罪悪を作っているからなんですよ。罪悪を作っていて苦しいと感じられるのは、まだまともな状態なんです。だけど、その苦しいと感じなくなってしまうんですよ。本当に罪悪を作っている人は。例えば肩こりもそうですよね。肩が凝ってきたって感じてね、苦しいと思うのは最初のうちだけなんです。慢性肩こりになると痛いとも感じないから。ね。鈍感になるんです。だから苦しいと感じていることが良くないってわけじゃなく、ね。その状態から抜け出せないことが問題なんです。例えば自分は本当はね、なんていうんですかね、こうズバッと言う性格なのに、ね、ズバッとボーイなんですけどね。だけど、いやいや、そんな迷惑かかるからっていうことで、人に迷惑をかけないように、心がけていると。でもそれは全然業の違うことをやってるわけですよ。業の違うことをやっていた場合、まあ、荒屋敷の中にその業が収まっていかないわけね、あんまり。さあ多少は収まってるけど、だけど本質的な人間っていうのは変わらないわけ。そうそう、努力しても努力しても努力しても報われないわけですよ。それよりは、ね、私はズバッと言ってしまう人間なんだっていうところに立って、本当迷惑かけたらごめんねって謝ることに心がけた方がいいわけです。業が変わらなかったとしてもいいじゃん。それで自分が幸せに生きていけるなら。だって迷惑をかけることが問題じゃなくて、人間関係が断ち切れてしまうことが問題だから、私たちにとって。
でも業を変えないと同じ結果がばっかり来るので、ルテン輪廻を続けるんですよね。
そのルテン輪廻っていうのは、自分の業が分からずに混乱してる状態、全く違うものが自分だと思っている状態がルテン輪廻を生み出している状態なんです。業が分かっているならば、業に従って今できることをコツコツとやっていけばいいじゃないですか。
それは得意なことだけでいいってことですか？
得意なことと苦手なことはあんまりできないからね。苦手なことでもちょっとずつやっていこうってなる。業にないことでも、私たちは業のある人を見れば、
なので業を変える必要があるかどう
か、業を変える必要があるかどうかっていうのは、自分の業、つまり業の運命に納得できるかどうかなんですよ。納得できてるなら別に業を変える必要はないし、納得できてないなら業をね、変えていかなくちゃいけないんです。それは自分が仏教を聞いていけばですよ。自分だってこうなりたいっていうのがあるじゃないですか。こうなりたいっていうものと、業が分かれば未来が分かるわけ。業とは未来だから、この業っていうのは自分の未来を生み出していくからね。その未来が、例えばね、私は結婚できない業を持ってたとしますね。だけど、結婚したいと思う。でも業はまあ変えなくてもいいや。だけど、子もね、隔た鉄砲を数打ち当たる。たくさんお付き合いすればそのうち結婚できると思ってたらどうですか？
求めてるものは来ない。
そう、ルテン輪廻が来るね。この場合、そうだ、私はもう結婚できない人間なんだと正しく見て生きていくか、それとも結婚できる業をコツコツコツコツ積み上げていくか、どちらかでしょ。納得できればいいんですよ。僕はもうそうなんだ、結婚できない人間なんだ、うん、 納得すればいいんです。自分が別に仏教というのはこうしなくちゃいけないって教えじゃないから、ああ私は結婚もう一生独身でいいと、一生っていうのは分かります、生まれ変わってもってことです、はい、何生生まれ変わっても業がないんだから、そう独身でいいんです。
どっちの方が簡単なんですか、
ね、どっちの方が簡単、いやどっちの方が簡単って、簡単っていうのは何も変わらないってことじゃん、変わらないなら生きる必要はないんですよね、どっちが面白いかなんです。人生としてどっちが人生として楽しいかなんです。業を変えていくことがどんなに大変なことであったとしても、それが人生にとって楽しいことであるならやっていったらいいじゃないですかね。楽かどうかじゃないんです。人生にとって楽っていうのは一番つまらないことなんですもん。楽って動かないことだもん。生きてないってことだもん。自分を感じられないもん。楽なことしていたら。だから楽を選ぶんじゃないんですよ。何が人生にとって一番楽しいかってことを選ぶんです。でも業が分かれば、自分の未来がわかるからね、例えば結婚できない業があったとして、今一生懸命どんどんと、ね、何とかして結婚しなくちゃいけないと思って頑張ること自体意味がないってことがわかるわけ。
業を変えずにやろうとすることは、
いや業を変えずにっていうのは、業を変えることなくね、今なんとかこうたくさんの人とお付き合いして、そのうち下手な鉄砲数打ち当たると思って結婚できると、こう思っていることは、これは愚かなことですよね。それをするぐらいなら、たとえ、ね、結婚が5年、10年先になったとしても、きっちりと業を積み上げていくわけ。まあ、種まきをしていくわけですよ。そしたら業が変わるから、必ず結婚できるわけです。今はできないよ。今はできないけど、だけど、ちゃんとコツコツコツコツ積み上げていきたらですよ、2年3年後に結果が出てくるわけです。そしたら好きな人とも結婚ができるわけです。今はね、幹事をすることなんて柄にもない性格だったとしてもね、今そんな自分だと明らかに見て、コツコツコツコツ種をまいていけばね、2年3年後に幹事が得意な人間になるわけです。それを今すぐ漢字ができないからといって、僕はダメな人間なんだ、生きる資格はないんだっていうのはおかしいでしょ。それが菰を転動しているってことなんです。ね。だって業がなければ今すぐ結果はやってこない。それは永遠にやってこないわけじゃないんですよ。例えば今自分は人間関係が苦手だ、それはそういう業を積んできてないからね。そんな私は今すぐ人間関係が良くなることなんてできないじゃないですか。それができると思っているのを菰を転動の剣っていうふうに言うわけです。でやってみてできないと落ち込んで何も努力しない。そしてなんかできると調子に乗って、僕はできるんだとまだ努力もしなくなってね、うぬぼれちゃって、でなまた失敗すると。業を知れば努力するようになるんです。
教えてもらって知るんです
か。業は教えてもらって知るんですかっていうと、ここに何て書いてあります。この10年は全知識の方便安易して実相の方を聞かしむるによりて生ず。つまり佐代さん、どういう意味ですか。
全知識から真実の教えを聞いた。
真実の教え、実相と真実ってどう違う。
姿、
うん、現在の姿ですね。あなたはこういう人ですよっていうことを聞くってことです。そうすることによって、小毛天道の剣が破れるわけです、ね、わかりました。つまり自分の業が分かれば無駄に苦しむことはないってことなんですよ。例えば自分は結婚の業がないんだなと思ったら、振られたからといってもう私は二度と結婚ができないかもしれないって思う必要はないってことです。だって業がないんだから。じゃあ一生結婚できないかって言ったら、種をまいていけば必ず結婚ができるってことなんですよ。だけど自分の思い描いているように、ね、その、この時にっていうわけにはいかないわけです。今すぐ結果がやってくるっていうわけじゃないんです。ね、だけど未来においては必ず結果がやってくるってことです。じゃあ結果がやってくるから家宝は寝て待ってたって感じで、寝て待っていても結果はやってこないんです。それは種をまかなければ結果はやってこない。これが仏教なんです。でも小毛天道の剣っていうのは、種をまかなくてもね、私はそういう人間なんだって思ってる心なんです、ね、例えば私はもう結婚ができる人間なんだって思ってたら努力しようと思わないじゃないですか。でも実際業がなければ、どんなにこうたくさんの人とお付き合いしたとしてもね、うん、うまくいかないわけですよ、ね、そうやってたくさんの人とこうお見合いしたからといって業がたまるわけじゃないから、正しく自分を見て結婚したいと思うのならば、結婚できるような種をコツコツコツコツ貯めていくってことなんです。そうしていくことによって未来を変えていくことができる。だからここで言う罪悪っていうのは、自分の姿が分からずに闇雲にね努力することなんです。いいですかね。で、話は元に戻しまして、さて、その自分はどんな小毛天道の剣を持っていると思います。ここですね、今。どんな小毛天道の剣を持っていると思います。
そのまま受け入れられないというか。
なんで受け入れられないんですか。それは何で、
まあ、外見的には見にくいし、内面的にも悪いところかなとか、そういうものがあるかな。
つまり私は
悪に、
そう、私は醜いという思いがあるからです。なぜ見にくいと思うんですか。それは外見的に見にくいから。
まあ、それもあるなと思うんですけど、
外見的に見にくいから、ああ私は見にくいんだろうなと。 それで内面的にはうん、欲に流されやすいから自分は醜いんだ、まあ、こういうふうに自分を判断していますよね。いいですか？これでいいですよね。いいですか？これを仏教で何て言うか知ってます？うん、仏教で何て言います？
これが
そうそうそう、外見が醜いから私は醜い人間なんだ、内面も欲に流されやすい人間だから、だから私は醜い人間なんだと、こういうふうに思うのを仏教で、はい、小毛ではなくて何て言うんですか？がじゃなくて、小毛じゃなくて、なんて言うんですか？小毛じゃなかった、苔じゃなくて、小毛じゃなかった。いいですか？自分のことを醜いと今思ってるわけ。ね、醜いと思ってる。なぜかっていうと、外見的に醜い。欲に流されやすいから醜い。こういうふうに思ってるわけです。じゃあ欲に流されやすい人間だから、いいですか？私は欲に流されやすい人間だから醜い。外見的にちょっとこう、自信が持てないから醜い。これを仏教で何て言うでしょう。何て言うでしょう。そうです。さすが、やはり素晴らしい。天道って言うんですね。天道、そう、そうです。ちょっとこれはズバッと、なんで天道なんですか？
そういうことじゃないからですか、ね、
そういうことじゃないってことはどういうことなんですか？
外見が醜いから自分が欲に流されやすいから醜いっていうことではない。
うん、ということはどういうこと？実際は？いや、違う違う違う。天道だから。天道ってことはどういうこと？意味は？
醜いと思ってるから欲に流されや
すい。そう、醜いと思っているから、だからその現実を認めたくなくて欲に流されてるんです。そして醜いと思ってるから、それにふさわしい体格になろうとしてしまうんです。逆、自分が根拠として思っていることは、実は最初に醜いありきなんです。ここがポイントなんです。 だから自分が今こういうことだからこうなんだと、こういうことだからこうなんだと、こう思ってるのは全然違うんです。つまり私はもともと欲に流されやすい性格ではないってことなんです。私はもともと欲に流されやすい性格ではないってことなんです。ここがね、ポイントなんですよ。ね。だから欲に流されやすい人間だから醜いんだと思ってるんです。でもそうじゃないんです。もともと私は欲に流されやすい性格ではない。つまり、もともと私は欲に流される前から自分のことを、そう、
小さい頃見にくいと思ったような気がするんですけど、小さい頃は。
こっちは先です。はい。つまり見にくいと思ってるわけではないけど、見にくいと同じような意味で自分のことを最初に思ってたと思います。つまり同じような意味で、つまりこの醜いという言葉を自分はどう訳しているかなんです。だから醜いからなんて訳してます。見にくいから、
見にくいから どう訳すか。
そう、見にくいから、私はつまり見にくいという言葉をね、訳しているんですよ、私の中で、ね、見にくいからこうなんだ。そう、
主役にならない、
はい、
主役にならないというのか、
見にくいから、見にくいから私は
ダメ
なんだ。ダメなんだですか。これは人と関係することです。だって今人との問題を悩んでるんですか。人はどう思うんですか。
避けてる。
うん、ここです。つまり自分はどんな人間、
人から避けられる、
はい、
人から避けられる人間、
そう、人から避けられる人間だと自分のことを思ってる。だからそんな現実を見たくないから、欲に流れて、それが外見にも現れて、
より現実を
そうそうそう。これを？そうそうそうそう。だから原因を正しく知る必要がある。何を知る必要があるかっていうと、なぜ自分は人が避けていると感じるようになったかです。そう、つまり自分はなんでね、人は避けているとこういうふうに感じるようになったかです。この辺はね、ちょっと難しいですね。これはですね、まず仏教的に言うと、人は避けていると思うのを、仏教では、なかなかわかんないですね。猛語って言うんですね。ここに猛語が出てきましたね。つまり人が避けているんじゃなくて、そう出てきました、そう自分が人を避けているんです。なんで？はい、違いますよ。それだ、後じゃん、全部だって、その全部因果の後ですから。なんで最初に見にくいかったんですか。もう生まれつきは私は見にくい人間だ。
自分が避け
て、そう自分が人を避けているのはなぜ？いや、違う。いいですか。自分が人を避けているのは、それは人が怖いからです。なぜ人が怖いんですか？人はカニだからですね。はい、わからないですか。サルカニ合戦のカニってどんなこと言ってました。思い通りにならないやつは、ほじくるぞ。思い通りにならなかったらお前を、ちょん切るぞ。と見えているんですね。
それは言うこと聞かないと。
そう、つまり人は私のことを責めてくる存在だ、そして人間関係を断ち切ってくる存在だっていうのがあるんです。間違いなくそう育てられてるんです。そう、間違いなくこう育てられています。
それは記憶が思えないんですけど、まあ、小さすぎるのかもしれませんけど、
なぜならばお兄さんがこういう性格だ、ね、じゃあもしお兄さんが愛情を込めて育ててもらったら今こういう結果になってると思います？
なってないです
ね。お兄さんが今こういう結果を受けているっていうことは、結果ね、こういうふうな人間になってるってことは、当然そのように育てられた。そう、つまり思い通りにならないと見捨てられたり、思い通りにならないと責めてきたりされた。そんなお兄さんの姿を見て自分は学習しましたね。いい子でいいよ。
それはありますね。
はい。なぜならば人は思い通りにならないと簡単に私を切ってくるから。そして簡単に私を責めてくるから。だから人の顔色を伺うんです。人に切られないように気を使うんです。いい子でいようって思うんです。だから潜在的に人に対するなんていうんですかね、どうしようもないですね、恐れがあるわけですね。人が怖いんです。だから無意識のうちに人から見せられる前に自分の方から距離を空ける。なんでか、多分両親が結構イライラするタイプだったと思うんです。近づかなければ無いと。だから無意識のうちにこう関わってこない距離を取るようになったんです。そう、いい子でいたからってことはその前なんですよ。記憶のある前にあったんですよ。いい子じゃなければ怖いぞっていう、つまり今は優しいけど、だけどこの親を怒らせたら、
まあ自分もあの、なんかあるみたいな感じになるかなっていう。
そう、自分は今そういう結果を受けていないけれども、 親を怒らせてしまったら断ち切られてしまうんじゃないかっていう恐怖があるんです。この恐怖をですね、克服しないといけないんです。どうやって？この人が怖いっていう一番のもとは誰が生み出したんですか？違う。親が生み出したんです。そして今でもその親が怖いんです。切ってくるんじゃないかと。
今そんなに親が怖いというイメージはないですけど。
いや、あります。
あるんですか？
はい。怖いです。怖いっていうのは両親にとって都合の悪いことを言った時にどう反応してくるかが怖いんです。もっと言うなら両親を怒らせるようなことを言うことが怖いんです。ずっといい子でいたから。親の怒るイメージだって、それ怒らないように接してきたんだから。だから自分の心がずっと縛られ続けているんです。自由じゃないんです。それが固い甲羅となって自分の本当の心を隠してるんです。つまり今の人格は親にとって都合のいい人格なんですよ。そうそうそう。ね。だから、親に対して意見を言うことなんてなかったんじゃないですか。
ないです。したことないです。
ね。それは意見を言うと、親は切ってきそうだから。だから、いい子のまま生きてきたんですよ。もっと言うなら、親を怒らせないように怒らせないように生きてきたんです。それが染みついて、他の人たちも怒らせないように怒らせないように生きてるんですよ。
それはありますか？怒らせないように生きてる。
ということは自分の心は縛られてるんですね。本当はそうは思ってないけど、そう言ってしまうと切られそうだから怖いんです。ね。人間関係がドサッとこうね、切られてしまうのが怖いんです。
思った通りのことは言えないですけどね。
思った通りのことは言えないですよね。思った通りのことを言ったらね、ねえ、大変ですもんね。だから思ったことを言いたいっていう気持ちさえも諦めてるんです、
うん、
でもおかしいんですよ。両親っていうのは本当は甘えてもいい存在なんですよ。本当は自分で思ってることを言っていいはずなんです。私はいつも娘から言われてますよ。思った後にパパ嫌いとかね、なんか星の親子があってさ、これね、ママ、これあかり、これまひろ、あれパパは？パパない。こんなことできないと思うね。ちゃんとパパは大きく書いてあげないとね。いい子だから。だから人間関係を構築していくことが怖いんですよ。壊れてしまうんじゃないか。 ずっとそうやって生きてきたんです。だけど、たとえ壊れてしまうかもしれなくても、はっきりと意見を言った方がいいです。
それは生まれ持ってる強盗が、そういうことはないと思うんですけど、それは。
そうかもしれません。そうかもしれないけれども、だけど自由を得ないといけないんですよ。自由、心の自由をね。生まれ変わらないといけないんです。自分の気持ちをせめて両親に対してね、はっきりと言える人間にならなくちゃいけないんです。怒ってじゃなくて、力強く、こうだと。お父さん、逃げないで、ちゃんと向き合ってよ、とか。ね。でもそれが、今ね、自分を変えていくことになるわけですね。この、そうですね。それが自分が今克服しないといけないことだし、両親が生きている間にやらなくちゃいけないんです。これができないと、いつまでも人間関係を避けているままなんです。そして本当の自分が分かりません。
感じて言いたいと思ったのは、このあの逃げてるな、逃げてるなと思ったこと、ときないちょっとどうしようかなと思ったくらいで、あとあんまり言いたいっていうことがあんまり、
それはね、もう初めから諦めてるんですよ、言うこと。それ両親に問題があってもすぐに自分が悪いんだってところに入っちゃうんです。何でもかんでも自分が悪いことにしちゃうんですよ。
確かに悪い、自分がいろんなことが起こったときは大体自分が悪いってことはまず、
まあ、仏教は因果の通りだからねとかね、
そういう考え方、
やはり相手にそんな原因を求めちゃいけないんだ、どうですか、そんな風に思ってていいと思います？もう本当相手が悪いんだ。いや私が悪い、どうですか。そう思えないですね。相手が悪いときは、相手が悪い、そう言ってますよ。
いや、まず自分の方に原因を求める。
自分に原因、だから自分の方に原因を求める。原因を求めることは大事なことですけど、相手が間違ってるときはやっぱり間違ってるんです。ね。
感情が起こるときの拡大少ない気がする。
それはね、正しく見ていないんですよ。それ無意識のうちに自分が悪い、自分が悪い、悪い、穏便に済ませようってなっちゃってる。
まあ、穏便に済ませようっていうのは僕の
つまり怒らせないようにしようっていう意識が働いてるんです。
はい、
そう。はい。だから自分の感情を覆い隠して見えなくさせてしまうんですよ。そう、たとえ喧嘩になったとしてもやっぱりちゃんと伝えていく、それが本当に両親のことを思った言葉なんですね。分かっていただけたでしょうか。
はい、
じゃあちょっと休憩をします。